田ヶ谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、藤崎あかねです。木々の葉が色づく頃になりました。皆さんいかがお過ごしですか。さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、互いに拍手、違いで握手というテーマでお送りします。なお、この放送は10月15日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。今日も区長の談話室、保坂信人区長と始めていきたいと思います。区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は世田谷互い違いプロジェクトについてお送りしていきます。ゲストは株式会社ヘラルボニー代表の松田文人さんです。松田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず区長、松田さんのプロフィールご紹介お願いします。
そうですね、松田さんはお兄さんが障害が終わりで、双子の弟さん高谷さんとヘラルボニーという、ね、会社を作り、障害者アートを世界にアート作品として発信しようというすごく意欲的な活動をされていて、世田谷区がその発信力に注目して、ぜひね、世田谷区の障害者施策、そして条例も作ったんで、一緒に手伝ってくださいってことで、コラボしている、会社の代表です。
はい、ということで今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
今日のテーマの世田谷互い違いプロジェクトということなんですが、今区長の方からお話があったように条例になったということなんですが、まだなかなか皆さんに知られてないと思うんですが、この内容をまずは区長、詳しく教えていただけますか。
やはり障害があること、あるいは、あるかないかみたいなところで区切ったり差別とか区別を設けるのではなくて、お互いそれをこう乗り越えながら一緒にやれることを、共生社会を作っていこうということで、世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現を目指す条例、ちょっと長いんですよね、名前は。互い違い条例の方がいいかなと、ね、思うぐらいなんです。その条例ね、せっかくいい条例できたんですけれども、はい、まだまだ区民に知られてない。これをやはりしっかり知らしめていく、はい、そしてもう一つはこの条例で言ってることは理念なんで、その理念を実際に展開させていく、それがこのプロジェクト の、ちょっと意欲的な、目標です。
松田さんはこのプロジェクトっていうのを、ね、関わってくださっている、ということなんですが、はい、意義というものはどんなふうにお考えですか。
そうですね、例えば障害者って言葉を聞いた時に8割近くの人々がこの言葉に対してネガティブな気持ちになると。でもヘラルボニーっていうものとこう出会うと、障害っていうそのもののイメージっていうものが7割以上の方々がポジティブな形に好転するっていうんですね。そういうのはやっぱりこう課題っていうネガティブな思想からこう入っていくんじゃなくって、どう私たち側が捉えていくか、本当にこう視点を変えていく形で伝えていくっていうのがすごい大事だと思っていて、なので会社のミッションは異彩を放てっていうのを言わせてもらう。この異彩っていう異なる彩りっていう形を使わせてもらうことによって、多様な人たちの一歩を強く前進させていくっていうことをチャレンジしているので、なのでこのプロジェクトっていうものが本当に入りやすく入り口になっていく、そうすることによってこの条例そのものっていうものを知っていく土台であったりだとか基礎であったり、そういったものを作っていく、そういうプロジェクトだなって思っているので、参加しやすく、今まで障害とか福祉っていうものに対しての情報を取ってこなかった人たちがヘラルボニーを通じて取るっていうこともあるので、そういう形を作るっていう素地をもっともっと世田谷区の皆さんと共に作り上げていきたいなっていうのは思ってます。
松田さん、 ヘラルボニーっていうのは何語なんですか、
は
い、
ヘラルボニーは謎の言葉なんですよ、は
い、会社名
そうなんです会社名で、はい、7歳の頃四つ江の兄が自由帳に書いていた謎の言葉で、はい、でいろんな自由帳にたくさん書いてたんですよ、ヘラルボニーヘラルボニーって
あたくさん、はい、
そうなんです、はい、で大学の頃の卒業文集の時に兄を卒展で撮る機会があって、うん、そのいろんな違いっていうものを肯定していくっていうところを一つプロジェクトとしてやるときに、はい、調べたときにあの謎の言葉が発見して、
ええ、
で検索結果もゼロ件だったんですよ。これは SEO 対策する必要もなく常に一番上に出てくるみたいな、はい、一つ思ったんですけど、でも障害のある人たちが本当に心の中ではすっごい面白いと思ってても言語化できないことって本当にまだまだたくさんあると、自分の兄もこのヘラルボニって言葉をたくさん書いてる事実が存在してるんで、なので彼らの面白いと思ってたものが何でしょう、言語化していけるそういう会社でありたいっていう、彼らの気持ちの代弁者でありたいっていう意味を込めてヘラルボニーって会社、
じゃあ会社名そのものがお兄さんのこう、はい、
そうなんです、
内側からね湧いてきた、
おっしゃる通りで
言葉、
はい、
我々にとっては謎だけど、うん、お兄さんにとっては必然だったかもしれないね。
そうなんです、そうなんです、なのです
ごく意味がある言葉かもしれないという、
なのでこの互い違いプロジェクトに出ている作家さんたちとかも、うん、本当に本能のままに出てくる作品たち、
うん、
本当にこう私たち側の考えるこれをどうやって打ったらいいんだろうとか、はい、私欲的な考えっていうものからむしろ外れてる本当に根源的なプリミティブな豊かさみたいなものが存在しているので、うんうん、それをなんかこう支援っていう文脈に当てはめたら支援のままで終わっちゃうと思うんですけど、うん、そうではなくって本当にアートとして作品として、はい、そういうスタンスとして伝えていくことによって大幅に意識が変わっていくっていう、うん、その入り口に立つことが目線を一緒にしていくっていうことの、はい、まず最初の始まりだと思ってます、
うん、今ねあのお話の中にありましたけれども、ということはこの会社自体具体的にそのどういうことをされてらっしゃるのかということをちょっと、
ね、確かに説明したいな、
はい、お願いできますか。
ヘラルボニーは日本全国とか世界全体 の、 そのアートに特化した、は
い、アート
そうなんです、はい、作家さんと福祉施設の皆さんと連携を結ばせてもらっていて、はい、そのアートの、まあ、原画もそうですけれども、うん、データとか著作権とかの IP を管理させてもらっていて、うん、そのデータっていうもの軸にさまざまなものであったりことであったり場所に落とし込んでいく、なので目的としては本当にこう障害って喋った時に、はい、なんかこうアンコンシャスバイアス的に欠落って連想するんじゃなくとか、うん、なんかこうそうじゃなくて本当に違いだったり、うん、
はい、
まあ、もしかしたら個性だったり、まあ、いろんな捉え方あっていいと思うんですけど、それがポジティブな形に変換されていくっていう座組みを作っていくことによって、はい、まあ、自分の兄もやっぱり小さい頃かわいそうって言われる機会が実際多かったので、
うん、
私の中でやっぱかわいそうじゃないなってずっと思ってて、うん、兄はすっごい豊かに幸せに生きてるけども経済的な土俵に立った途端に支援っていうものを受けた途端に非常に難しくなるんだなって現状を見た時に、それを変えたいな、変えたいというよりかは一つこういうやり方があるんだよっていう一つをこう伝えたいっていうところが根源にあるっていうのはありますね。
この考え方の下でやってらっしゃるその松田さんと世田谷区が一緒にやっていこうということになったわけで、これどういうきっかけだったんですか。
やっぱり条例がですね、はい、いい条例であってもまだまだ知られていない、
うん、
でそれをどうしたらその多くの人に、やっぱりこれ障害者のその差別のない社会をというような文脈で訴えてるわけなんで、うん、
はい、
そうするとなんか自分とちょっと関係がないのかななんて思ってちょっと避けてしまう人もまあいるかもしれない、うん、だけどそれが今回のねキャッチコピー感心したんだけど、
はい、いいですよね、ありがとうございます。
互いに拍手、違いで握手、
そうです、
うん、こう見た時ですね、僕もいろいろキャッチコピー作る方なんですけど、うん、元気印って私作ったん
です。すごい、はい、素敵ですね。
だけどこれはすごいいいなと、
うんうん、ありがとうございます。
ちゃんと韻も踏んでるしそれからなんていうのか、短い言葉でね、やっぱりその何共生社会だとか、はい、ユニバーサルっていうなんか取ってつけた言葉じゃなくて、うん、こう、うん、肌の温度があるような言葉に思えた、うん、
はい、
これ どうやって作ったんですか、このキャッチコピーは。
これはコピーライターの方ですよね、それこそすごいお世話になっている方がいらっしゃって、うん、その方が今回名付けていただいたんですけど、
はい、
なんか私も聞いた時にやっぱりすごいスッと入ってくるっていうか、うん、本当に全部ポジティブで、それでいてなんかここにいると幸せに なれるかもしれないっていう、そういうこう一つ入り口の間口を広げている言葉だなって思ってるので、
うん、はい、今あるとこからこういう社会にしましょうとかっていう、うん、ベクトルを示す言葉ではなくて、
はい、
その目指したベクトルにはこういう関係があるよっていう、
ね、そうですね、おっしゃる通りですね、
そこをパッと出してくれてんで、
うん、
あの、いや、うん、そこに入りたいなってね、
うん、はい、思う人が本当です、ね、
まさに障害のあるなし関係なく広がっていくのかなと思いました。
そうですね、本当にこう世田谷区さんがきっかけとなって、うん、これは全国でも世界でも通じる言葉だと思うんで、うん、そこは共通する意思みたいなものを作れる非常に素晴らしい言葉だなって思ってます、は
い、
うん、
非常に分かりやすいと思います。で、あの、その中具体的にいろいろなこう今までもことが行われてきたと思うんですが、区長、6月にはお披露目会というのが開催されたということなんですが、
私このお披露目会ですごく新鮮でした、
うん、どういった内容だったんでしょう。
4人 の、 あの、まあ、作家さん、あの、それぞれ障害がある中 で、 で、まあ、その現場にあの1人の高校生の方が来られたんですが、ヘラルボニーじゃないけれども、うん、なんか何語かなと思うようなこう、うん、筆記体 の、 その謎の文字なんです。
そうなんです。
でこれがあのちょっとじゃなくてずっとこう続いていて、でこれはアートになってるんですね。
そうなんですよ、マリナ文字ってマリナさんっていう方で、世田谷区在住の方でヘラルボニーとの契約作家さんなんですけど、
はい、
本当にこうアラビア文字のような、なんでしょう、なんと言うんだろうな、いろんな文字がこうガーって書かれてる。
文字らしいんですよ。
そう、はい、でも本人としては、はい、でお兄さんだかが昔その宿題やってた時になんか羨ましく思ったみたいで、それを書いてる姿とかそういうの、私もやりたいっていうのから始まってるみたいなんです、
は
い、そしたら本当に彼女にしか書けない筆記体の非常に美しい作品になって、
それをこう作品してみるとやっぱり吸引力あるんですよね。
今日これ実は
今着てらっしゃる T シャツ、はい、かっこいいなと思ってずっと見てたんですけれども、
うもうコレクターも実際についていて、
へ、
うん、いろんな作品がこうして出ていってるんですけど、
ね、おそらくそ、ね、あの不思議なあの才覚というか、
はい、
あのクリエイティブなところがこう表出されるっていうね、はい、まあ、そういうケースだと思うし、他の3人の方もそれぞれあのズキンとくるような、
はい、
でそれをあの4枚ポスターに世田谷区でしまして、
はい、
まずあのこの互い違いプロジェクトがありますよということを知らしめ、うん、
はい、
で8月にワークショップやっていただいたんですね。
そうですね、はい、
でそんな形で、あ、こういうそのプロジェクトに参加してみたい、うん、知ってみたい、うん、そういう人をちょっと増やしたいっていう、う
ん、はい、
そういうプロジェクトですよね。
そうですね、おっしゃる通りです。そのワークショップ自体も実際にそのポスター、いろんな世田谷区の背があっていいじゃないかっていうところで、多様な背を作っていこうっていうところで、人それぞれ本当に互いっていうそのものに拍手して、違いで握手できるような状態を作っていこうっていうところのプロジェクトもあって、なんかボランティアの子とかも参加してくれた時とかに、高校生の子からもなんか本当にこういうプロジェクトがあって嬉しいみたいなのが、すごい嬉しかったですけどね。
ポスターね、あの世田谷区内でいろいろなところで見るところがね、ことができますけれども、こちらの区長をワークショップだったりとか、あのお披露目会とか一緒に参加されて、一緒に何かされたりとか、
世田谷の文字をちょっと一部、うん、そうですね、書かせていただきました。
そうなんですよね、はい、ありがとうございました、
いかがでしたか、一緒にやってみて。
いや、あのすごく楽しかったですし、
はい、
確かに障害者アートっていう、その障害者っていうのを必ずつけて、これはあの福祉分野の取り組みですみたいな括りがちょっとこれまで、色合いが強かったかなと。でもそのヘラルボニーさん の、 あのやり方、うん、展開の仕方を見てると、いやいや、そのアートとしてまず直に障害者の方が書いたっていうことで、それを前提に見るっていう、そこをなくして、
うん、
そのアートとしてまずその内側から出てくる叫びや表出されたイメージ、
うん、
それをあの素直にスーッとこう受け止める、
うん、
そこからその互いに拍手、違いで握手っていうね、はい、そういう関係作っていこうというような場になっていました、
うん、
だから、
うん、嬉しい、
ちょっと普通のね、キックオフイベントっていうことでよくありがちな、
うん、
セレモニーだけやってですね、
はい、
あの、はい、終わりましたみたいな、うん、お疲れさんですみたいな、
はい、
そういう感じじゃないですよね。やっぱりそこ自体はだんだんだんだんこうあったかくなっていって、こう結ばれて、やっぱりそこ関係できてきてるなっていうふうに 私も感じました、
ね、いや嬉しいです、本当にありがとうございます。
これはやっぱり条例っていうね非常に固い抽象的なものはね、実際には生身の人間の、あの立ち位置とか握手したらね、はい、手と手が触れて温度が分かりますから、はい、なんかその体温が感じられるプロジェクトだな、うん、そんなふうに思います。
ありがとうございます。
では後半もまだまだお話伺っていきます。今日は世田谷互い違いプロジェクトについてお送りしています。ゲストには株式会社ヘラルボニー代表の松田文人さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今までいろいろなお話を伺ってきたんですけれども、あの今聞いてくださっているリスナーの皆さん、一体あの詳しくどういうところで見ればいいのかなと思ってらっしゃると思うんですが、まず区長、世田谷互い違いプロジェクトは世田谷区のホームページに詳しく載ってますよね。
今ですね、はい、聞きながら互い違いプロジェクトで検索をしていただくと、はい、あの世田谷区のホームページや、うん、はい、あのインスタ、うんうん、YouTube、
はい、
また PR のページとか、うん、このキックオフイベントの様子なども出てきます。でそこにぜひ見ていただきたいのは作品ですよね、
うん、
どんな作品を掲げてポスターにしたりキャンペーンしてるのかと、ぜひ見ながら聞いてください、
うん、はい、ね、インスタグラムとかと YouTube とかも、そうですね、発信されていて、
いやおっしゃる通りで、はい、なので今回4通りの作家さん、それこそ田村さん、川辺さん、あと福井さんですね、うん、あとは先ほどの世田谷区のマリナさん、
はい、
本当に多種多様な4名っていう形で作風も全然違うんですよね、うんうん、一人一人説明するとちょっと長くなっちゃって、うん、このラジオ終わっちゃうのであれなんですけど、はい、あえて説明はしませんが、ぜひ作品見てもらって、はい、一通りいろんな違いがあっていいんだっていうことを全面的に伝えられる作家さんたちなのかなと思ってます、
はい、うん、あのぜひ皆さんちょっと検索していただいて、
は
い、
でぜひ僕から聞きたいのは、6月の18日のイベントをやった時に、これから、フランスのクリエイティブの祭典に行くんだみたいなことでしたが、は
い、
結果はどうでした？
結果はありがたいことにカンヌライオンズでゴールドを受賞することができまして。
ゴールドですか？
そうなんです。なので本当にさまざまな大企業すべて出てるような場所で日本企業としてゴールド取れたっていうのは本当に嬉しいことだなと思いますし、本当にこの互いに拍手違いで握手っていうことそのものを実際体現しているような形ではあるのかなと思ってるんですけど、その中で世界でもこういう思想っていうものがやっぱり通じていくんだなっていうのをすごい体感できましたし、今世界中に作家さんがいるので、今ヘラルボニーってアメリカだろうがヨーロッパだろうが、なのでいろんな作家さんとの形をもっともっと作っていって、いろんな幸せを共に作りたいし、世田谷区がこのプロジェクトもなんか一つの起点になっていったら面白いなと思います、
うんうん、で世界最高峰のクリエイティブの祭典カンヌライオンズでゴールドということで、はい、
う
ん、ということはそのヘラルボニーの趣旨というか、松田さんたちのやろうとしていることがこう、はい、世界に通じたっていうことですかね。
そうですね、ありがたい限りだなと思います、うん、まだまだチャレンジを続けている最中でいろんな困難ももちろんあるんですけれども、ただこうしてその兄からスタートしたっていうところがかわいそうではないっていうことも含めて、で何の尺度で見るのかっていうことだなと思ってて、
作品をアートとして、まあアートを愛する人たちに出していくという発想が意外と他になかったとも聞いています。まあ初めての試みだったんですね。
そうですね、どこもチャレンジしたことではあったと思うんです。実際いろんな先人の皆さんたちはそれをアートとして見てもらうっていうことにチャレンジし続けたんですけど、なかなかそこは、私たちの強みはやっぱり 例えば民間企業で本当にバリバリ数字を追ってたりクリエイティブを本気でやりきってたメンバーが、例えば自分も兄弟が障害があってとか、息子が障害があって娘さんが障害があってとか、うん、何かしらのすごいこう自分との違いっていうものを本気で変えたいっていう人たちがこう集まっていて、うん、それを自分たちの本業っていうもともとあったもののプロを通じて圧倒的に変えていくっていうこと。なので支援とか貢献っていう言葉は会社では一切使わないんですけど、そうじゃなくて本当にプロダクトとしてクリエイティブとして作家へのリスペクトを通じてものとして伝えていくっていう、本当にそれは株式としての姿勢としてチャレンジしているので、そこは全く違う点なのかなと思いますし、だからこそ届く分野があるなって思ってます。はい、
あの区長、12月が障害者週間ですけれども、
ね、
はい、世田谷区もまたずっと行っているイベントもね、ありますよね。
そうですね、あの梅トピア、梅ヶ丘から歩いて、はい、すぐですが、第45回区民ふれあいフェスタが開かれます。まあ、ここではあの障害者週間記念の区長表彰式とか、雇用促進の団体に対する感謝状とかの贈呈式があったり、障害者団体がダンス、合唱、手話 の発表会とか、はい、いろいろパフォーマンスを見せる、またさまざまな作品もですね、展示されるということなんで、あの今お話の互い違いプロジェクトの作品も見れますか、うんうん、ここで。
そうですね、はい、見れます。
じゃあ、はい、ぜひ梅トピアに来ていただければ。
そうですね、はい、ぜひお願いします。
でなんか互い違いプロジェクトにもこうあの入り口をね、うん、ご自身で見つけていただいて関わっていただけたらと思いますね。
そうですね、うんうん、その他にも松田さん、何か今後のご予定とかあったりしますか。
今後、そうですね、
はい、また
つい最近、はい、それこそあのフランスパリでパリコレクションがあったんですよ、はい、パリコレがあって、うん、そこで初めて、まあ、知的障害のある当事者の人たちが本当にルックのすべてのショーを飾ってっていう形で作家さんと一緒に行って、はい、本当に世界中の本当にこう本国の部分でも大きくこう取り上げてもらって、はい、そこで作家が本当に喜んでくれてっていうので、うん、初めて海外に行くっていう作家さんもいらしてですね、うんうん、で親御さんも一緒に行ったんですけど、うんうん、なんかこうその親御さんからも、もしかしたら私が彼を制限してたような気がしましたみたいな、できないと思ってたとか、それが難しいと思ってたっていうこと、もしかしたらそれがパニックになるからハードなことだと思ってたけれども、はい、実はできるんだっていうことを今回知ったとかっていう、うん、なんかこう今まで、抑圧されてどっちかって言ったら触れないように触れないようにって思われてたものが、初めてそういう舞台に立つことによって知れるみたいな瞬間が今でき始めてきてるなと思いますし、この前もあの筑波大学の障害学の研究者の先生とかも、ヘラルボに行っているものは初めて知的障害のある当事者を名前で呼ばせた会社だっていうのを言ってくれて、今まで知的障害のある当事者を知りたいとかって、本気で人生を知りたいとかっていうものを考えたのは親御さんとか福祉関係者しかいなくて、うん、その周りからするとその人と友達になりたい知りたいっていう分野がなかったけど、うん、やっぱヘアラボに行って、このマリナさんもそうですけど、銀座とかで店舗があるんで店舗に行くと本当にファンがたくさん来るんですよ、はい、でマリナさんに会いたいみたいな、はい、そういうファンが生まれてるっていうことそのものが作れるっていうことは、一つその人自身を知るっていう、人生が知る、だからこういう作品が生まれるっていう背景を知ることだと思ってるんで、はいはい、なんかそういうものがここのプロジェクトでどんどん広がっていったら、より世田谷区の皆さんがリスペクトが生まれていく形作れたら、はい、嬉しいなと思います。 すみません、長くなっちゃいました。
とんでもないです、ありがとうございます。もうあの松田さんはね、世界を変える30歳未満の30人に選ばれてらっしゃるという方で、ね、もうパリにも実際ご進出されているということで、視点もねあるということで、うん、これからますますあの世界に向けてですけれども、もちろんあの世田谷区
も、そうです、もちろん
ぜひ、はい、よろしくお願いします。いや本当に
嬉しいです、はい、やれるのは、
うん、では最後に区長、あのリスナーの皆さんに一言お願いできますでしょうか。
そうですね、世田谷区から世界にも大きく発信して評価もいただいているヘラルボニーさんと、まあ、障害理解の促進というところで、まあ、そのそういう言葉をあえて使わずに、互いに拍手、違いで握手というキャッチコピー通りのあの関係をあの世田谷発で広げていける、でこれからあのプロジェクト続きますから、どうぞあのご注目と参加、あそして担い手になっていただく方が世田谷区内で増えていくと 嬉しいなと思います。
はい、最後に参加をしたいという方がいらっしゃると思うんですが、これ具体的にすみません最後ちょっともう一言だけ、どういうふうにされればいいんでしょうか。
ワークショップなどの予定を、うん、はい、これからございますよね、はい、
そうですね、はい、今後
こちらに参加をしていただくのと、あとは戦い会内にあるポスター、うん、こちらを、うん、貼っていただくっていう参加の仕方も、
そうですね、お店とか、はい、掲示板とか、会社の中とかね、
そうですね、
に貼っていただければ、ね、これは世田谷区の障害福祉部にご連絡いただければ、うん、
はい、
お分けできますよね、
はい、
あ、すごいですね、
はい、
でもかっこいいポスターですから ね、
ね、本当にそうですよね、う
ん、しかもデザイナーも黒丸さんっていうかなり有名なデザイナーの方がやってくださってるんで、はい、あれを無料で配るっていうのはかなり熱いと思います、
はい、世田谷互い違いプロジェクト、こちらでまず検索していただくと、はい、こちら参加の方法なんかも載っていますの で、 ぜひ、皆さん、検索してご覧になっていただければと思います。そして参加の方もよろしくお願いいたします。ということで今日は世田谷互い違いプロジェクトについてお送りしてきました、松田文人さん、そして保坂区長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は互いに拍手、違いで握手というテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。